特集、中越大震災から20年、私たちは忘れない、あの日、あの時。平成16年10月23日、午後5時56分、かつてない大災害が小千谷市を襲いました。この地震は尊い命を奪い、豊かな自然を破壊するなど、市内全域に甚大な被害をもたらしました。市内では1892棟の家屋に被害が発生し、当時の人口のおよそ7割にあたる29,243人が避難生活を送りました。震災直後から市民は声をかけて励まし合い、全国各地、世界中から温かい支援や励ましの言葉をいただきながら、復旧・復興を目指して歩んできました。そして、今年で震災から20年、当市は復興を果たし、市政施行70周年を節目に、新たな未来への可能性を切り開くことに挑戦しています。この震災を知らない世代が増えてきています。20年という節目を機に、改めて家庭、職場、町内などで当時の体験談について語り継ぐ場を作り、震災の経験と教訓を伝えていきましょう。問い合わせ、防災安全課、電話 83-3515、 写真7枚、写真の説明。1、山の崩落により道路が寸断され、孤立化した山村住民が道路に大きく書いた SOS の文字。2、届いた支援物資の仕分け作業をしている人々。3、崩壊住宅の瓦礫や残骸。4、隆起したマンホールに乗り上げている自家用車。5、ビニールハウスにシートを敷き、布団や生活用品を持ち込み、避難生活を送る人々。6、倒壊・横転した建物。7、亀裂が入り、崩落した道路。写真終わり。あの日の記憶インタビュー、シンガーソングライター、ルー・ハルベさん、手紙に救われた避難生活。震災が発生したのは、外出から帰ってきてすぐのことでした。経験したことがない大きな揺れが起き、家の土壁が崩れ、至るところにひびが入りました。当日の夜は家族と車で一夜を過ごしましたが、10から15分間隔で余震が起きるので眠れず、とても怖かったことをよく覚えています。翌日には県外にある親戚の家に避難しました。テレビで報道されている小千谷市を見て、知っている場所がすべて壊れている状況にショックを受けました。避難生活中、小千谷では大人も子供もみんなが助け合って頑張っているのに、自分は安全なところにいて何もできないのが悔しい、と子供ながらに思っていたことが今でも印象に残っています。幸いにも郵便の復旧が早く、友人との手紙のやりとりにとても救われていました。震災への思いを歌に込めて、数年後の震災復興イベントに参加したとき、被災者を歌で勇気づけるために全国を回っている人たちの存在に気づかされ、とても影響を受けました。歌を始めた時期も同じくらいだったので、なおさらだったのかもしれません。その後、私の体験や感じたことをもとに、手紙に載せて、という曲を作りました。毎年10月のライブで必ず歌い、聴いた人が震災を思い出すきっかけにしてほしいと思っています。いつ起こるかわからない震災に備えて、小さなことかもしれませんが、父の教えで、車のガソリンは、常に半分以上入っているように心がけています。震災直後はガソリンスタンドが 大混雑していて大変だったそうです。また震災を知らない皆さんは備え館の地震シミュレーターをぜひ体験してみてください。今後も震災から学んだことが誰かの助けになる機会があれば、どういう形になるかは分かりませんが、行動していきたいと思っています。写真3枚。写真の説明。1、シンガーソングライタールー・ハルベさん。2、土砂を片付ける人々。3、ウクレレを弾き歌うルー・ハルベさん。写真終わり。小千谷市消防本部、星野正人さん。奇跡的に助かったあの日。当時、私は中学3年生で、塩谷地域に住んでおり、友人宅からの帰り道で、母と車に乗っている時に地震が起きました。大きな揺れによって土砂崩れが発生し、道が前後とも塞がれて、母と二人で孤立状態となってしまいました。タイミングが少しでもずれて、土砂崩れに巻き込まれていたら、命はなかったかもしれません。数時間後、南にごろ地域の消防団が助けに来てくれて、その日の夜は南にごろの避難所で過ごしました。あの時、周りは何もかもが崩れているのに、星や月はすごく綺麗だったことに不気味さを感じた覚えがあります。救命の仕事を目指したきっかけ。翌日、自衛隊の方と一緒に山道を通って川口まで連れて行ってもらいました。母は病院の受診が必要な状態だったので、県外の救急隊の方に長岡市の病院まで搬送してもらいました。力強く頼もしい自衛隊や救急隊の姿を見て、自分も人の役に立って恩返しがしたいと思い、現在、消防本部、警防課、救急係に勤務しています。また、塩谷では、3人の児童が亡くなりました。命の大切さを改めて実感する出来事で、3人の分も頑張りたいと思ったことも、救命の仕事を志したきっかけの一つです。10月23日は、震災を再び胸に刻む日。年月が経つと震災のことは少しずつ忘れてしまいますが、10月23日を節目の日として思い出すきっかけにしています。時間があれば塩谷の慰霊碑に手を合わせ、家族や塩谷の人と話す機会を作っています。自然災害の多い今は、いつ、どこで自分が被災するかわかりません。普段の防災訓練や備蓄はもちろん、困っている人がいたら助けるという小千谷市民らしい利他の精神を忘れずにいることも大切だと考えています。私はまだ消防士として災害派遣に携わったことはありませんが、東日本大震災の被災地で活躍する先輩方の姿を見てきました。自分もいつか派遣先で活動する機会があれば、誰かの役に立てるよう精一杯頑張りたいです。写真2枚、写真の説明。1、救急車の前で敬礼する小千谷市消防本部、星野正人さん。2、道路に亀裂が入り、土砂崩れが起きた実際の被災現場。写真終わり。 SVTS 風組新保純一さん、陽子さん。一晩中地域のために。当時は町内役員をしていたので、発災後まずは消防団と協力して治安のセンターを地域の災害対策本部にしました。その後、発電機や 投光機などありったけの機材を各所に配り、一晩中町内の状況確認や広報のため車で走り回りました。その後は食料、水、トイレ、支援物資の収集など次々と出てくる問題にみんなで立ち向かいました。やろうぜって言ったら、よしやるかと言ってくれる人が多くいたから、たまたまここまで動けたんだと思います。技能ボランティア集団風組の誕生。中越大震災での日本財団の方との出会いをきっかけに、復興支援のボランティア活動を始めました。そのうち自営業で営んでいる土木建設業の力を生かして、従業員たちと一緒に被災地に出向きました。被災者の方から、助かりました、ありがとうと感謝されると、その後も被災地のことが気になり、それでいろんな災害の現場に駆けつけるようになって、風組を立ち上げました。発災直後は小型の重機でしかできないことやたどり着けない場所がたくさんあります。それが私たち技能ボランティアの役目です。全国各地に仲間がいるから。今は災害が起きたら全国各地の仲間と一緒に助けに行くのが当たり前になっています。また私、陽子さんはボランティア団体すべての情報を集約して発信しています。これにより現地の状況を把握できるだけでなく、後発隊が被災地までの道や不足している支援物資などの情報を確認できます。もしこの先小千谷で何かあったとき、絶対にこの仲間が助けに来てくれることが、このつながりの大きな強みだと思っています。風組は学習館で中越大震災の企画展を行います。学習館にある希望の明かりのモニュメントの存在を知ってもらい、震災を経験していない世代に震災の状況を伝えたくて企画しました。ぜひ見に来てください。風組のデザインマークがあります。写真、能登半島地震での活動の様子、写真終わり。